と子と聖霊の御名によって、アーメン。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。本日もガラテヤ書の公開説教をしていきたいと思います。聖書箇所は、ガラテヤ書の2章の11節から14節、ガラテヤ書2章11節から14節。説教題は福音の真理、福音の真理と題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。本文です。ところがケファがアンティオキアに来た時、彼に非難すべきことがあったので、私は面と向かって抗議しました。ケファはある人たちがヤコブのところから来る前は異邦人と一緒に食事をしていたのに、その人たちが来ると割礼派の人々を恐れて異邦人から身を引き離れていったからです。そして他のユダヤ人たちも彼と一緒に本心を偽った行動をとり、バルナバまでその偽りの行動に引き込まれてしまいました。彼らが福音の真理に向かってまっすぐに歩んでいないのを見て、私は皆の面前でケファにこう言いました。あなた自身ユダヤ人でありながら、ユダヤ人ではなく異邦人のように生活しているのならば、どうして異邦人にユダヤ人のように生活することを強いのですか。では御言葉の取り次ぎのため、お祈りをさせていただきたいと思います。愛する天の父なる神様、主の皆を褒めたたえます。私たちがどのような信仰を持ち、また、その信仰の対象は何なのか、福音理解に、どれだけの、したい求めがあるのか、霊的分けかけがあるのか、自分自身を吟味していくことができますように、そして、どうか、私たちの、あらゆる生活や行い、から始めるのではなく、いつも、キリストと神から、始めていくことができますように、お助けください。本日も、ガラテヤ書から、御言葉を通し、また聖霊の導きを、神の御声を聞かせてくださいますようよろしくお願いいたします。主イエスキリストの名によって祈ります。アメン。今回ですね、本文に入る前にですね、三位一体についてですね、少しちょびっとだけ触れてですね、説教していきたいと思うんですけども、三位一体の教理っていうのはですね、三位一体論っていうのは、そのキリスト教会においては、もうかなり基本的なですね、教義であります。いつの時代でもそうでありますけれども、古代教会においてキリスト教信仰を得ながら、後にですね迫害を受けてですね、帰郷する者たちが、逆にねキリストの敵となることが、ございます。それは三位一体の神様に対する裏切りっていうことになるわけですけれどもね。その裏切りの内容っていうのはね、迫害を受けて、行く中でね、世を愛して率先してこう離れ去る人たちもいます。または迫害の結果としてですね、神への信頼を捨て去ってね、帰郷する者たちもいます。で、古代教会においてすごくその三位一体の神に対する信仰、あるいは礼拝者としてのね、立場をこう捨てた帰郷者に対してですね、問題になったのはですね、そういった殉教せずに帰郷してしまった信仰者たちが、礼拝者たちがですね、教会に戻ってくるわけですよ。全員とは言わないけども一部の方々がね。で、許しを請うてね、その時に結構教会の判断っていうのはすごく分かれましたですね。教師にせよですね、信徒にせよですね、その迫害の中で殉教せずですね、帰郷してしまった、いう人たちを教会は受け入れるべきなのか、それとも、もう排斥するべきなのかということでね、この2つの立場がこの結構、バトルを繰り返していたわけでありますよね。で、相互の教会同士でですね、受け入れた教会に対しては受け入れないって決めてる教会が批判したりね、受け入れてる教会においてはね、受け入れてない教会はね、その排他的だって言ってこう批判したりとかね、そういう最中においてね、神学が果たした役割、神学者が果たした役割とかね、 すごく重要なわけですよね。で、その具体的なあと内容をちょっと聖書から、抽出してみるとですね、まあその新約聖書以降の歴史を紐解くとキリがありませんね。まず世を愛したデマスという人が出てきます。この人のことをちょっと3点にわたって、まあ聖書に出てくるのにね、言いますけどもね、まず最初は愛するデマスというふうに言われていた人であります。コロサイ書の4章14節、愛する医者のルカ、それにデマスがね、まあルカとデマスが同格に書かれてますんでね、まあ別に愛する医者のルカに対してね、愛するデマスっていうふうに言ってもいいと思います。あなた方によろしくと言っていますっていうふうにね、言われております。これは使徒パウロのね、言葉でね、ルカと同列にデマスがね、愛する者として数えられているわけですよ。またですね、肯定的な評価として、デマスは道路者とも呼ばれております。ピレモン書のですね、1章の24節、私の道路者たち、マルコ、アリスタルコ、デマス、ルカがよろしくと言ってますね。道路者たちの一人に数えられています。パウロが道路者たちっていうふうにね、言うときはプリスキラとアキラに対してもこれね、命がけで私の安全をね守ってくれたっていうことでね、命を投げ捨ててくれたっていうことで評価してるぐらいのね、道路者って使徒パウロにとってはすごくね大切な言葉なんですよね。その中の一人としてデマスが数えられている。見てください、マルコとかアリスタルコとかルカっていうのはね、もう本当にもう信仰の信仰者として猛者ですよね。その中にデマスは名を連ねているということであります。ところがですね、ここでデマスはですね、去ってしまうわけですね。最後の評価、愛するデマス、また道路者デマスだったにもかかわらず、最後の最後で第2テモテの4章10節、デマスは今の世を愛し私を見捨ててテサロニケに行ってしまいました。またクレスケンスはガラティアに、テトスはダルマティアに行きましたということでね、私を見捨てて、使徒パウロを見捨ててっていうことは、使徒パウロの、神、使徒パウロが信じていたキリストイエスをですね、見捨てるも同然の行為でありますね。でここでなぜそのデマスはね、去っていってしまったのか、愛するデマス、道路者デマスが最後の最後で去っていってしまったのかっていうことをちょっと考えていきたいんですけどもね、その去った理由っていうのは、今の世を愛しってね、世を愛することだったっていうふうに書いてあります。でここはですね、アガペの動詞形が使われております。神の愛の動詞形が使われております。アガポーということね、言葉が使われておりましてですね、世を愛するっていう言葉アガポですね、この愛するっていうね、他にですね、大事にするっていう意味も含みます。私にとって何よりで大事だというね、主体的な判断と選択を表現している言葉、これがアガポであります。だからデマスは私にとって世こそ何よりも大事なものとしてっていうのがね、使徒パウロおよびキリストを見捨てた要因となったっていうふうに予測することができます。でその結果ですね、デマスがですね、途中まで信仰者としてですね成長していったにもかかわらずですね、世を一番大切なものとして行った結果ですね、どうなったかというと、まあキリストとキリストが派遣した使徒パウロを見捨てることになってしまったわけですね。もちろん使徒パウロは福音宣教をしていて、キリストのために迫害に遭っていましたしね、監禁されていましたので、軟禁されていましたのでね、そういったものからも、見捨てて去っていったってことですけどね。この見捨ててっていうのは後に残すとか、残して、去ってしまうとかね、放棄するっていう意味ですね。だからデマスはですね、パウロをね、 後に残す、残して去るっていう意味からすると見捨てるっていう言葉になるわけですけどもね。デマスがやったことっていうのは使徒パウロを放棄したっていうことになるわけですね。まあ福音を放棄したってことになるわけです。なぜなら、私を見捨てての私とはパウロのことを意味するんですから、キリストが派遣した使徒パウロの福音、すなわち使徒的福音を拒絶したということなわけですね。だから私たちはキリストの教えだけで満足しないわけです。福音書だけで満足しないわけです。使徒たちの書簡とか、ヨハネの黙示録とか新約聖書全体、旧約聖書もそうですけどもね、特に新約聖書全体をね、キリストとキリストの、使徒たちの教え、聖霊の教えとしてね、受け取っていくわけでありますけどね。デマスは残念ながら、キリストが派遣した使徒の福音、使徒的福音をね、拒絶したということでありますね。使徒を通して、聖霊によって語る使徒を通して、伝えられたね、そのキリストの教えを放棄したということですね。私を見捨ててっていうのはそういうことでもあります。だからキリスト者の人間関係っていうものは、まあなんかこう軌道に乗っててね、うまい具合にいってる時はね見捨てないけれどもね、都合が悪くなってしまってね、見捨てるっていうような、そんな不安定なものではないですけれども、デマスに起きた事柄っていうのはそういう不安定さの中で、っていうよりもね、積極的にこう世を大切なものにしてしまった。しかしその結果ですね、使徒パウロが天秤にかけられて、福音が天秤にかけられて、キリストが天秤にかけられてね、世の方を取ってしまったということですね。もちろん世を取ればキリストと神とそれに関わる一切の人間関係を捨てるっていうことになります。両立することはできません。もし両立したいと思うのであるならばね、その福音を伝えていくかね、あるいはその自分が信じている礼拝や信仰生活っていうものが、邪魔されないっていうことがもう前提になりますよね。使徒の働きの9章の15節から16節、しかし主はアナニアに、言われた。行きなさい。あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子らの前に運ぶ私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示しますと、言われた、パウロであります。キリストを伝える選びの器とされたパウロは、キリストのためにどんなに苦しまなければならないかを経験しなければなりませんでした。そういう人でした。主の選びの器たるパウロは迫害者から改心して、そのことが、罪の中の罪であり、非常に悪かったことだと気づき、迫害をやめたから、あいつを私の名を伝える器にしてやろうというのではなかったわけです。主の弟子たちを迫害者としてやっつけている最中に、いやそれ以前から主はすでにね、パウロの前身であるサウロをその御心のうちに選んでいたということはが分かります。第一に母の胎にある時からの選びということですね。これ自分自身のこととして考えてみてください。ガラテヤ書の1章の14節から17節、また私は自分の同胞で同じ世代の多くの人に比べはるかにユダヤ教に進んでおり、言っときますけどここキリスト教じゃないですからね、はるかにユダヤ教に進んでおり、先祖の伝承に人一倍熱心でした。しかし母の胎にある時から私を選び出し、恵みをもって召してくださった神が、異邦人の間に御子の福音を伝えるため御子を私のうちに掲示することを良しとされた時、私は血肉に相談することをせず、私より先に使徒となった人たちに会うためにエルサレムに登ることもせず、すぐにアラビアに出て行き、再びダマスコに戻りましたと、ガラテヤ書の1章の14から17節に書かれております。でこのことはですね、旧約聖書を読んでも、同じ思想が書かれています。主はエレミアに対してもですね、次のように語っております。エレミア書の1章の5節から8節、私はあなたを体内に形作る前からあなたを知り、あなたが母の胎を出る前からあなたを性別し、国々への預言者と、定めていたということですね。私は言った、ああ神主よ、ご覧ください、私はまだ若くてどう語ってよいか分かりません。 主は私に言われた。まだ若いというな。私があなたを使わすすべてのところへ行き、私があなたに命じるすべてのことを語れ。彼らの顔を恐れるな。私があなたと共にいてあなたを救い出すからだ。主の言葉ということですね。これは、ガラテア書においてはですね、使徒パウロはですね、母の胎にある時から選び出されて恵みを持って召し出してくださった神というふうに言ってますね。エレミアはさらに進んでいてですね、体内に形作られる前から神様はエレミアのことを知っていたよっていうふうにね、永遠の世界に、まで、遡ってですね、選びを確定しているわけですね。性別を確定しているわけです。定めを確定しているわけですね。だからそれに対して初めて私たちは神様からこのように召されているから、このように、定められて、あらかじめ定められていたから、このように性別されていたから、出てくるわけですね。ああ神主よご覧ください、私はまだ若くてうーたらこうたらっていう話ですね。サウロに関してはですね、主よあなたはどなたですか、誰ですか、まあ、こういう言葉に還元することができます。そして、この母の胎にある時からの選びというところから、さらにね、エレミア書を経由して、ガラテア書からエレミア書を経由して2番目、もう少し具体的に天地創造の前からの選びというものがねあります。エペソ書の1章の3節から5節まで、私たちの主イエスキリストの父である神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は世界の元が添えられる前からこの方にあって私たちを選び、御前に聖なる傷のないものにしようとされたのです。神は御心に良しとするところに従って私たちをイエスキリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。だから私たちが神様に愛を持って神の子としてあらかじめ定められていた、予定されていた、予知されていたっていう事柄は、直接的に信じるべきことというよりも結果論であります。予定論というのは結果論であります。前提となる、絶対的な前提としての神学ではございません。聖書の思想ではございません。そうではなくてですね、キリストこそが永遠の永遠に至るまでの世界の創造の前の永遠の世界においてね、選ばれたものであった。ここにね、霊的祝福の元いがあるわけですよね。キリストにこそ、神の予定が、神の性別がね、神の祝福があったからこそ、世界が創造されて、人間が創造されてね、私たちが今生きている、でキリストを信じている、神に選ばれた神の子たるイエスキリストを信じることによってね、キリストにあって私たちがね選ばれた。だからイエス様は言ったでしょ、あなた方が私を選んだのではなくて私があなた方を選んだ。これはキリストが選ばれたっていう言葉を返さないとですね、神に予定されている人はこういうふうに作られ、神に予定されてない人はこういうふうに作られて、不平等だみたいな形になるかもしれませんけどね、キリストの十字架の愛において、選ばれているから、その信仰がね、きちんとこうキリストに固着するようにね、結びつけられるっていうことにね、安心感を覚えることができるわけですね。だから私たちは直接キリストを抜きにして神様に選ばれているってわけじゃないですよ。キリストが神様にね、人間の救い主としてお生まれになって、その福音を完成されるっていうふうに永遠の予定に、唯一預かっていたから、この選ばれてあらかじめ備えられた救い主キリストを信じる者たちも、その神の予定の霊的予定論における霊的祝福に信じる者全て預かることができるという、これがですね、神学的予定論と聖書の、神の予定の全然違うところなんですよね。予定論をキリスト抜きでね、考えようとするとですね、非常に恐ろしい思想になってしまいますし、自分自身の救いっていうものがね、神様の選びによることであるならばどうしようって話になるんです。でもキリストを信じて、キリストは神様に選ばれて、ね、神の右の座に着座されてるから、私たちはキリストを信じている限りにおいて、選ばれたキリストの選びにおいて 神の国に入ることができるっていう希望を持つことができるようになるわけですよね。そして、3番目、さっきも言いましたけども、その具体的な例としてキリストが私たちを選んだということを押さえていく必要があります。ヨハネの福音書15章の16節、あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため、またあなた方が私の名によって父に求めるものを全て父が与えてくださるように、なるためです、ということですね。だから私たちが何も知らないで主を無視していた時、あるいは反対して罵っていた時、敵であった時、もうすでに主の方では私たちをキリストにおいて選んでくださっていたのであります。キリストの中で身胸に覚えていてくださったわけですね。サウロだけが選ばれたのではなく、一人一人が全員、キリストにおいて選ばれたものなんであります。私のような、また小さな小さな価値なき器だけれども、それなりにやっぱり主が必要としてくださるものとして取り分けられていたのであります。第一ペテロの3章13節から17節、もしあなた方が良いことに対して熱心であるなら、誰があなた方に害を加えるでしょう。たとえ義のために苦しむことがあっても、あなた方は幸いです。人々の脅かしを恐れたり怯えたりしてはいけません。むしろ心の中でキリストを主とし、聖なる方としなさい。あなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。ただし柔和な心で恐れつつ、健全な良心を持って弁明しなさい。そうすればキリストにあるあなた方の善良な生き方を罵っている人たちがあなた方を悪く言ったことを恥じるでしょう。神の御心であるなら、悪を行って苦しみを受けるより善を行って苦しみを受ける方が良いのです、というふうにね、書かれて、いる通りでありますね。キリストにおいて選ばれたものっていうのはね、良いことに対してね、熱心になるものであります。と同時に義のために苦しむものにもなっていきます。でその時に問われるのは、人々を恐れてはならないっていうことですね。人々を恐れるところからですね、福音の妥協っていうものがね、入ってきやすいからですね。でここでですね、苦しむということがね、たとえ義のために苦しむことがあってもっていうふうにね、書かれています。でこれはパスフォーという強い言葉であってね、悪い扱いを受けるとか、ひどい目にある、苦難を経験するっていう意味なんですけども、究極的には人の手にかかって殺されるっていう殉教的な意味でもあります。十字架の死を意味する言葉でもありますね、パスフォーっていうのはね。ただ単に苦しむ、ね、辛いなって思うだけじゃないですよ。その程度で悩むのが私たち現代人の、霊的水準であるとするならば、パスフォーというものをもう少し直訳して、ひどい扱い、ひどい目に遭う、苦難を経験する、人の手にかかってもしかすると殺されるかもしれない。でもこれに対してね、ペテロは何て言ってるかと、そういうことがあったとしてもあなた方は幸いですっていうふうに、祝福されているっていうふうに、ね、言うわけですね。これがですね、信仰の中身、義のために苦しむこと、ね、良いことに熱心になることはいいことです。しかし時に私たちはですね、それをすればするほど人々とか邪悪な霊のね、攻撃対象になりがちでね、義のために苦しむことにね、導かれてしまうことがあります。ここにキリスト教におけるそのキリスト信仰のね、本気度っていうのが試されるわけですよね。ただ単に私たちはね、苦しむために神様は放置なさるわけで、試練に合わせるわけではないです。苦しみに合わせるわけではない。まあ、そういう中にあってね、義のために苦しむ信仰者としてね、キリストと共に死に、キリストと共によみがえるっていう信仰がね、明確になっていく、ことが期待されているわけですね。で、この示すという言葉が、あります。でこの示すという言葉は、イポディクニミーっていう言葉でね、輪郭を書いて示すとか教えるとか指示するという、まあ、これも強い表現であります。キリストが派遣したものを拒絶するものは、キリストと神から拒絶者本人が拒絶されるというのが聖書の教えです。第一に、キリストを否定するものは神をも否定するというふうに 聖書は書いていますね。ルカはそのように伝えます。ルカの福音書の10章16節、あなた方に耳を傾ける者は私に耳を傾け、あなた方を拒む者は私を拒むのです。私を拒む者は私を使わされた方を拒むのですということですね。で、ここはね、拒むっていう言葉はね、アシェトっていう言葉が使われていてね、拒絶するとか退けるとか無にするという意味であります。だからキリスト者は未信者との関係でやっぱり気をつけなければいけない事柄はね、福音を伝えても伝えてもその人が拒絶する場合、これどうすればいいんだと。もう友達になっちゃったからこの関係続ければいい。いや、それはその人にとって良くないことなんですよ。時にね。時に良くないこと。受け入れないのであるならば友情関係は続けることができないっていう。まあ時間をかけた上でね。神様の時っていうものを聖霊によって、受容した時にですね、もう聖霊様が語られるわけですね。もうこの人との友情は切りなさいっていうふうに、こう来ます。必ず来ます。猶予期間っていうかね、そういうの、神様は、教えてくださいます、ちゃんと。で、まあ、福音をきちんと伝えたにもかかわらず、それをね、キリスト教の話はもういいから、みたいな感じでね、拒絶して、もうそれが何回も続くっていうことであるならばね、キリスト教抜きであなたとね、例えばもう友達になりたいとかっていうのも、私もすごく何回も経験ありますけどもね、正直言って自分自身の救いの達成に関しても、必死なので、自分自身が礼拝を守ることとか奉仕をすることの必死なので、拒絶し続ける人たちに対する友情はもう残ってません、私たちにはね。そんなことしてる暇があるんだったら次行け、次へっていう話じゃない。主に祈ってね、次の人をどうか使わせてください、ね、いうことであったりね、あなたにお委ねします、私は陰で祈っておりますみたいな感じで。でもこれはね、最初からそういうであってはいけないんですよ。うん、そういう人が神様が出会わせてくださったらね、まあやっぱりその基本的なね、友情関係を構築した後でね、信頼関係ができてからね、キリストをきちんと伝えていくっていうことはね、重要なことであります。でも、その伝えられた当事者本人がですね、拒絶したり退けたり、無にするみたいなね態度に出るのであるならばね、こちら側はもう足の治療を払ってね、その人の前から去ることによってその人の信仰を引き出していくっていうね、ことを泥かぶりなんかをしなければいけない時がある可能性はあります。でもそれは別にね、愛がないとかそういうことではなくて、その人が今回は自分は用いられなかったけれども、自分が所属している教会は用いられなかったけれども、まあ多分この人は他のキリスト者と出会った時にね、チャンスが与えられてね、また伝道の機会が与えられて、その時は信じることができるように、まあ、こうやって祈ってね、次の人に進んでいくのがね、キリスト者が宣教するときに結構起こりうるケースであります。で、2番目、キリストを受け入れない者は終わりの日に裁かれるということです。ヨハネの福音書12章の48節、私を拒み私の言葉を受け入れない者にはその人を裁く者があります。私が話した言葉、それが終わりの日にその人を裁きますということですね。で、ここの拒むという言葉はね、実は、先ほどのルカの福音書の10章の16節の、私を拒む、この言葉と同じで、アシェトーが使われています。拒絶するとか、退けるということですね。キリストを拒絶したり、キリストの言葉を受け入れない者にはね、裁くものがある。この受け入れないっていう言葉はね、ランバノーっていう言葉の否定形でありましてね、キリストを受け入れることの否定であります。キリストを信じて受け入れた者は、神の子供とされて、もう神の裁きとか人々からの中傷非難を恐れることはありません。だから福音を伝えることも重要なんですけれども、もちろん重要です。で、もっと重要なことは、福音を伝えることっていうのはある意味では福音の拡張であります。福音の拡大であります。しかしもっと重要なことは福音に対する集中であります。礼拝に対する集中であります。御言葉と聖霊に対する、三位一体の神に対する集中であります。霊的集中であります。 祈りにおける集中。自分は何の働きもない、何の奉仕もしてない、そういう人ほど主はお持ちになります。見えない形でも見える形でもね。自分が何かやってるっていうようなことがもうなんかこうバーってこう出てくる人を用いらないっていうわけじゃないですよ。だから実際にこうね、あのマルタとマリアどちらも用いられていますからね、うん、だけども例えばもともと活動的な人に対してはもう少し、あの満足することをキリストは教えられます。もともと内向的で、引きこもりがちな人に対してはもう少し外向的に、あなたの方からキリストに迎えなさいみたいな感じでね、主は導かれます。一人一人の性格特性、特質、そういったものをね、見ながらですね、キリストと、まあ、使徒たちの教えっていうものをね、まあ、教師たちは、使牧者たちはね、臨機応変に態度を変えてね、行かなければいけません。で、どうして神の裁きとか人々からの中傷非難を恐れることはなくなるのか、キリストを受け入れたらね、ヨハネの福音書1章12節から13節、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の望むところでも人の意思によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。まあ、これは未信者もそうですしね、まあ、キリスト者に関してもね、やっぱその新しく生まれる、神の子となるっていうね、特権がですね、こう自覚できてるかどうかね、いうのはすごく重要なことでありますよね。神の子供となった場合ね、キリストを信じた人々はね、神によって生まれたものですからね、もう神の子ですから、神の裁きを恐れる必要はないわけですよね。人々からの中傷非難も恐れる必要はないです。なぜかというと、もう神の子となったからですね、させられたから。だから神の子としてのアイデンティティが、ぐらついてる人っていうのはいつも人の評価を気にします。まあある種そのいわゆるその教会の中での立ち位置とかね、まあ、そういうのをやっぱり気にしていきます。でもしやっぱりそのね、キリスト教に愛された教会がね、一番教会たるゆえんっていうのはね、その人が本当にキリストだけに集中しているかどうか、奉仕があるかないかは別にして、日常生活でね、仕事の出来不出来が、あるいはその家庭生活がどうのこうのって、まあそういうところいろいろ見られますけどね、一番の核心部分においてキリストに集中しているかどうか、その信仰が福音理解を解く鍵となってね、次々とその、福音の奥義に続いていく様をね、見せられていくっていうことに対して教会の一人一人がそれを観察してってね、どういうふうになってるかな、妥協してるのかな、それとも集中してるのかな、まあ、そういうところをね、まあ、見られるのがね、教会の良いところかなというふうに思いますね。で、3番目、キリストが派遣したものを受け入れるものはキリストと神を受け入れるのと同義である。ヨハネの福音書の13章の20節ですね。誠に誠にあなた方に言います。私が使わすものを受け入れるものは私を受け入れるんです。そして私を受け入れるものは私を使わされたことを、受け入れるんです。だからこれはキリストを受け入れるだけではなくて、キリストの教えを持って、福音を持って、キリストは福音ですからね。キリストは神の言葉ですから。それが、信じて教える、使わされたものたち。まあ別に奉仕職がどうであれね、キリスト者たちがね、キリストから派遣されて福音を伝えるものを受け入れる、未信者が現れたらそういう人たちも救いの対象になりますよっていうことを、ヨハネの福音書の13章20節にイエス様は言ってるわけですよ。私を受け入れるものは私を使わされた方を受け入れるんです。まあこれは要するにキリストを教えられ、伝えられた人たちがですね、キリストを受け入れるのであるならば、神をも受け入れるわけですよね。神は人々を用いられます。だから神様からなんかこう直接的に示されたさみたいなことを言う人も、結構以前は今もそうかな、結構多いんですけれども、まあ ちょっとね、そういう人たちが陥りやすいのはですね、人間観の喪失っていうことなんですね。自分自身の神の子としてのアイデンティティの喪失っていうものが、神直接で、用いられるっていうような、等式を持ってしまう、公式を持ってしまうとですね、まあ、ある意味では独善主義に陥ります。共同体とか教会とかって何すれば美味しいのって話になりましてですね、人々を用いられるっていうことがね、よくわからないわけですよね。で、それね、人々を用いられる用いられ方っていうのが自分自身の中で、なんかこう、フレームとしてあってね、このように人々が動けば神様が語られた証拠であるみたいなものがあると、それは偶像になっちまいます。神の語りかけっていうものを、自己流でですね、狭い聞き方でね、限定する必要はないです、全然ね。キリストを通して語られる神に、神はですね、キリストに対して無限に御霊を与える方でありますからね。聖霊の言葉として私たちは無限に語り続けられる、ものとしてね、呼び集められております。だから、神は人々を用いて語られるときに、このような語り方においては語られたけれども、このような語りかけだとはちょっと信じがたいと。例えば、私たちは、この、礼拝をですね、する昨日までですね、Wi-Fi が切れてたわけです。まあ、祈っていただいた方々もおりますけれどもですね、昨日ですね、この礼拝の直前の日にですね、完全に治ったわけですね。しかもその Wi-Fi の数値っていうのは作業員の方々がびっくりするほどの速度でね、かなり上出来な工事結果になったっていうね。私はそれを見てですね、その作業員の方々、私たちの教会にとってはオンライン礼拝っていうものはすごく命綱みたいなものでありますからね、交わりにおいてね、奉仕においてもそれがなくなってしまうと私たちは礼拝を提供することが不可能になってしまいます。私は思いましたね。その人たちが来た時に普通の作業員の人たちでした。専門のね、仕事ができる方々だったけどね、それとは別種の感情がありますね。この人たちは天使だと思った。若い人もね、おりましたしね、それなりの年を取られた方もおられましたけどね、神様から派遣された修理工という名の天使たちだっていうふうに思いましたね。まあ、5、6人ぐらい来たんですけども、それぐらいもうやばい状況だったんですよ。室外のね、状況がね、電波のその物理的状況っていうものを直していただきました。そして極めつけはこれですよ。料金は発生しないって、0円。これをただのね、人々の何らかのそのラッキーっていうような出来事として片付ける人たちっていうのはまあ多いと思います。別に神様が語りかけられて神様が力を発揮したっていうふうに別に取らない、ラッキーってよかったわ、しかし神に感謝っていう人はいる、中にはいるわけです。そういう人たちっては信仰を持ってる人たちです。神様の語りかけとか神様の御業を自分自身の経験則に基づく限定された枠組みで捉えない人たちです。私たちは後々気づきました。ああ、この前日に工事が完璧になされたことによって Wi-Fi が繋がって、これはもう神の技だと。そしてそれを直してくれた人は私たちではなくてね、その作業員たちなんですよね。彼らは別に信仰を持っているわけではありません。人よりも物に関心がある、数字に関心がある人たちでね、そればっかりなんかすごく楽しそうに話してましたけどね。これがね、人々を神は用いられるっていうことの意味なんですよ。聖書を通しても神様ね、語られますし、夢を通してもね、語られますしね、祈りを通してもそうでしょう、御言葉を通してもそうでしょう、礼拝を通してもそうでしょう。しかしこういう日常的な事柄を通して、行為を通して人々を用いられることもあるわけですね。結果どうなったか、礼拝を捧げることができたりとかですね、交わりをすることが継続することができるようになった。 これを神由来の出来事としなくて、あの神を褒め賛美することができなくて、感謝することができない人たちは不幸だと思います。本来神は天使たちを使ったりですね、いろいろな不思議と印、奇跡を表してね、キリストの福音を宣言することも可能なんでありますけれども、あのこういう日常的なことを通しても、一般的に語られて語ってくださいます。で、私たちはそういう日常的な事柄をシャットアウトして、ね、特殊的な語りかけばっかりをね、超霊的主義みたいなものを振りかざしてね、用いられるか用いられないかっていう事柄を定義しようとするんだけど、定義しちゃダメなんです。神様の働き無限です。無限なのでね、日常も特殊もないです。なんね、どこからでもね、石ころが叫び出すような形でね、語りかける場合もあります。でも共通点は、そのことを感謝し賛美するときに、キリストの十字架の死という犠牲を抜きにしてはならないということであります。神は神の愛を、十字架のキリストにおけるキリストの死という犠牲抜きではね、神の愛を伝えることはできなかったからでありますね。だから全ての良き事柄、祝福された出来事とか、それには目的があって、キリスト者の交わりのためであったり、礼拝の継続のためであったり、それが目的であります。出エジプト記の目的、あんな大きな印があった、その目的は何ですか？アロンにおいて神を礼拝するためにね、そして幕屋を作るために、エジプトの民たちから金銀財宝を剥ぎ取るために、出エジプトの出来事は起きた、そのように書いてあります。律法の書にはね、ロモーセ5書には。あれは礼拝するために人々を出エジプトさせたんですよ。エジプトからただ移動させようとして、ね、一時的な苦しみを、解放させよう、そして自由にさせようって言ってアロンに導いたわけじゃないわけ。神様を礼拝するために、そして礼拝するために幕屋が必要ですから、地上の 限界のある幕屋が必要ですからね、世の富を、エジプトの人々に好意を与えてね、イスラエルの人たちにね与えるって、そしてイスラエルはそれをエジプトの民から剥ぎ取ったって言ってね、何に使ったか、財産として使うわけないじゃないですか。幕屋の建設のためにその金銀財宝を使ったわけですよね。だから私たちもそのような神様から受けた恵みですね、 Wi-Fi って言ったらね、ある意味では世の財宝であります。人間が作ったものですからね、神様から作られた、人間が作った Wi-Fi という便利なツールを電波を通してですね、礼拝のためにそれを用いるのか、それともそれをきっかけにして、もうね散々だからね、こういった奉仕は全て畳んでね、自分たちのためだけにね Wi-Fi を使おうか、ね、どんなビジネスができるだろうか、ね、どういう楽しいゲームがすることができるだろうかね、飲めや食えやでね、いろんな情報をゲットしようみたいな形で、ただ不便が便利になったっていうだけではない、便利になることによって神にどれだけの礼拝やキリスト主導者でどれだけの交わりの深さを、極めていくことができるのかっていう目的があるわけですね。で、私たちの目的と、なんていうものはたかが知れていて、便利か不便利か、便利か不便かっていうだけの話ですよ。ニーズがあるかないかの話ですよ。しかし神様は人々を用いたり、出来事を用いたりするときに、礼拝や交わりを確保するためにそれらを使いなさい。で、それはなんでこうそれをしなさい、キリストの十字架の死と復活というね、犠牲の愛をはっきりさせられるためにね、それを、礼拝は必要である、交わり必要である。第一ヨハネの4章7節から10節、愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう、愛は神から出ているんです、愛がある者は皆神から生まれ神を知っています。だから神の目的っていうのは究極的に愛なわけでありますね。愛のない者は神を知りません、神は愛だからです。神はその一人を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるんです。 神様の愛といってもよくわからないから、人との関係における愛情や友情を愛と勘違いしている人がいます。それは愛ではないんですね。その関係の愛情とか友情っていうものは、まあそれだけで価値のあるものではあります。しかしそれ自体が目的になってしまってはならぬということであります。出エジプト自体が目的になってはならぬということであります。必ずその、なだめの捧げ物としての御子が使わされた。罪のため神が私たちを愛し、つまり十字架のつけられたキリストにを見上げるときに、そこの十字架にキリストがかかっている。それが神の愛だっつってるわけですよね。本来だったら私たちが十字架につけられて罪の家に死ななければいけなかったにもかかわらず、自分自身がしたことだから仕方ないことだって、あのルカの福音書のね、二人のことのうちの一人は言いました。しかしこの方は何の罪も犯していない。ここに神の愛があるわけですよ。だから私たちはその神の愛が、私たちが本当にキリストの十字架において見出すために、全ての事柄が用いられたり、全ての事柄がうまくいったりとか、何か壊れていたものが治ったりとか、新しいものに伸長することができたりとかっていうふうに、なるわけですね。だから目的とそういったもろもろの手段っていうものをね、人間のニーズっていうものと神様のね方法っていうものを誤解してはならないということです。さて本文ですけど、ところがケファがアンティオキアに来た時、彼に非難すべきところがあったので、私は面と向かって抗議しましたと。パウロがエルサレム教会に行った後ですね、今度はペテロがですね、アンティオキア教会に来たわけですね。異邦人初のね、教会であるアンティオキア教会で、エルサレム教会がユダヤ人の教会であるのに対して、アンティオキア教会は異邦人による最初の教会でありました。そしてクリスチャンという呼び名は、まあ、ギリシャ語で言うとクリスチアノ、キリストアノスっていう、クリスチアノアノスっていう言葉になりますけどね、キリストに属するものっていう呼び名はこのアンティオキアから始まったのであります。使徒の働きの11章の25節から26節、それからバルナバはサウルを探しにタルソに行き、彼を見つけてアンティオキアに、連れてきた。彼らは丸1年の間教会に集い、大勢の人たちを教えた。弟子たちはアンティオキアで初めてキリスト者、まあ、クリスチャンですね、キリスト者と呼ばれるようになったということですね。福音がユダヤ人だけじゃなくて異邦人にまで、教会が古いエルサレムではなくて新しいエルサレム、ユダヤ人と異邦人の、融合体としての新しいエルサレムに、キリストに対する信仰で結ばれる共同体となった時に、初めて民族関係なく、男女性別関係なく、ね、社会的階層関係なくキリスト者と呼ばれるようになったわけですよ。でこの時ペテロは、アンティオキアにエルサレムから来た時に大きな間違いをしてしまったわけですね。パウロはそれを、彼に非難すべきことがあったので私は面と向かって抗議したと、言っています。キリスト教会は互いの交わりの最初として、集まった時に食事をする習慣があってね、今でも各自が食べ物を持ち寄って一緒に食べる愛参加が続いております。でこの食事の席にね、事件が起きたということであります。ケファはある人たちがヤコブのところから来る前は、これは愛参会の席でですよ、食事会の席のところで異邦人と一緒に食事をしていたのに、まあ問題はなかった。でもその人たちが来るとですね、割礼派の人々を恐れて異邦人から身を引き離れていったからですと理由が書かれております。最初は異邦人とユダヤ人というのは本来どう食事を一緒に食べちゃいけないんですけれども、食べてたんですよ、福音信仰ゆえに。しかし人を恐れてですね、あるその福音ならざる教えを持っている人たちが、立法主義者たちが来るとですね、割礼派と言われている人々を恐れて異邦人から身を引き、離れていった。でこのペテロの間違い、非難すべき点とは何だったのだろうかっていうふうにね、思うかもしれませんけども、彼はアンティオキアに着いてから異邦人と一緒に食事を、先ほども言いましたように していたんですけれども、主の兄弟ヤコブの率いるエルサレム教会からある人たちが来た時、いつの間にかですね、異邦人の食卓から離れてエルサレムから来たユダヤ人たちと行動を共にするようになってしまったという次第であります。 本文ですが、そして他のユダヤ人たちも彼と一緒に本心を偽った行動を取り、バルナバまでその偽りの行動に引き込まれてしまいました。その結果どうなったか。アンティオキア教会の少数派であったユダヤ人キリスト者たちもペテロに倣って異邦人と食卓を共にしていることを恐れるようになったということでありますね。つまりキリスト者が福音によって信仰によって生きるかどうかっていうことは、他の人たちの信仰にも影響を与えるっていうことです。私の信仰は私だけの信仰じゃないんですよ。自分自身がおかしな信仰を持ってるとですね、キリストに対する信仰につきものをいろいろとね、アルファプラスアルファしなければダメなんだとかってね言ってる人結構多いんですけども、そういう変な教えがつきものがついたままでね、やっていくとね、だんだんだんだんそういうキリスト信仰以外のものが重荷として他の人たちも影響を及ぼしていってね、他の人にベタベタベタベタ一円してるみたいに、ね、つけて貼り付けてペタコシするようになっちゃうわけですよね。しかもバルナバまでもがそのような偽りに引きずり込まれてしまった。この偽りっていうのはね、イポクリシスっていう言葉でね、演技とか偽善とか芝居とか見せかけっていう意味であります。ペテロの本心と確信はキリストにおいてユダヤ人も異邦人もないということでありました。でもペテロは理屈では分かっていたが、体に身についていなかったんですよね。そして自分自身の信仰が妥協して見せかけになってしまって、それが行動化された時に他の人々に対する影響が絶大であるということが分かっていなかった。使徒の働きの15章の7節から11節、多くの論争があった後、ペテロが立って彼らに言った。兄弟たち、ご存知の通り、彼は以前に神は以前にあなた方の中から私をお選びになり、異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようにされました。そして人の心をご存知である神は、私たちに与えられたのと同じように異邦人にも聖霊を与えて彼らのために証しをされました。私たちと彼らの間に何の区別も差別もつけず、彼らの心を信仰によって清めてくださったのです。そうであるなら、なぜ今あなた方は私たちの先祖たちも私たちも追い切れなかった首輝きをあの弟子たちの首にかけて神を試みるんですか。私たちは主イエスの恵みによって救われると信じていますが、あの人たちも同じなのですと。まあ時系列はともかくとしてですね、ペテロはそのようなことを知ってたわけですね。知ってたわけです。主イエスの恵みによって救われる、それはね、民族や性別やね、経済的な格差やね、社会的ステータスによらない、そうではない、主イエスの恵みによって救われるっていうことを信じた。知らないでやってることは偽善ではないんですよ。知らないでやることは、無知と申します。しかし罪だと分かっていながらそうする、そこに偽善が入り込んでくる。でこの引きずり込まれるっていうふうにね、言われている本文のね、引きずり込まれる、バルナバまでもが引きずり込まれる、これはシナパメ、パゴメという言葉で、ね、シナパゴメという言葉でね、運び去られるままになるという意味で、つまり堕落するという意味であります。究極ね、強い意味です。バルナバまでもが堕落してしまった。それはどういう意味での堕落かというと、主イエスの恵みによって信じて救われるはずの私たちがそうじゃないよと、人に差別をつけて区別をつけてね、いろんなこう条件を持ってしてね、分断していくということですね。まあ、これ堕落と申します。彼らが福音の真理に向かってまっすぐに歩んでいないのを見て、私はパウロのことですけど、皆の面前でケファにこう言いました。あなた自身ユダヤ人でありながらユダヤ人ではなく異邦人のように生活しているならば、どうして異邦人にユダヤ人のように生活することを強いるんですか。これらの一連の出来事はね、ただの出来事ではなかったわけです。パウロはこれがね、使徒ペテロ、後のローマ教会におけるキリストの代理人、初代教皇、その使徒ペテロが福音の真理に抵触した問題だと洞察し見抜いたわけであります。ローマ書の3章の22節、すなわちイエスキリストを信じることによって信じる全ての人に与えられる神の義です、そこに差別はありませんと書いてあるんです。また第一コリント12章の13節、私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの御霊によってバプテスマを受けて一つの体となりました、そして皆一つの御霊を飲んだんですと書いてある通りでありますね。でもまあ逆説的に言うとですね、この使徒ペテロがですね、キリストの代理人としての教会が続いていくことになりますけれどもね、 あのガラテア省においてあの使徒ペテロに対してですね、先輩の使徒ペテロに対してですね、使徒パウロがですね、福音の真理に妥協しているっていうことを見抜いたからこそですね、ある意味では福音主義っていうものが誕生したというふうにね、言うことができます。これが決定的な差なんですよね。福音主義の誕生っていうのはね、使徒ペテロと使徒パウロの対立から始まった。しかしね、対立したまんまその後交わりがないかっていうと、その後使徒ペテロはパウロの手紙にはね、なかなか難解なところがあるけれどもね、自己勝手な解釈をする輩はね、自らの身に滅びをね、自己流の解釈で、っていうふうにパウロの手紙の難しさに触れながらもですね、それを誤解してはならないよ、我流で解釈してはならないよっていうことをね、言うほどの仲になっております。だから喧嘩、キリスト者同士はしっぱなしではないんですよ。どこかで喧嘩して一時的に離れるかもしれないけど、また引き合わせてくださるのが神様の力であります。サタンは引き裂いたままにします。しかし神様はその引き裂かれた関係というものをね、愛の力で再び結合させていくっていうのがね、霊の識別であります。キリストという真理、神の福音の反対語は何だと思いますか？偽善であります。だから私たちはキリストが自分自身を信頼しているか否か、神が私たちを愛しているか否か、ね、まあ愛してくださっていて私たちを信頼してくださっているんですけれども、絶えずそのことが明瞭になるために自分自身の信仰を吟味していかなければなりません。で、そのためならばね、はっきり言ってしまえば他のことはもう どうでもよろしいんです、正直言うとね。そこに集中した結果として他の事柄がなすべき事柄とかやりたい事柄とか出てくるのであってね、やりたいことなすべきこととかっていうものが最初に来るのであるんだって、信仰が一番最後になっちゃうのよ。信仰の絶えざる吟味、これこそ私たちの初めの中の初めであります。どうなってるか、私たちの信仰生活、教会生活の中で自分自身の信仰の吟味が始めになってますか、それとも他の人に対するおせっかいが、始めになっておりますか、どうですかって話なんですよ。他の人と関わるときに結局はその人を鏡のようにして、自分自身の信仰がね、他の人のこのような良いところに光照らされてね、あ、全然他の人の前にね、恥ずかしくて出られないような、まあ、こういう砕かれた思いを持ってね、信仰の吟味をしていった時にね、本当にこう私たち自身もね、神様に愛され選ばれ発見され信頼されてるんだっていうことがね、逆説的に分かっていくっていうことになります。だから他のしたいこととかなすべきこととかね、他の人と絡むっていうことを禁ずるっていうことではないですよ。それはあくまでも全部ね、自分自身の絶えざる信仰の吟味の結果として精霊に導かれてやるのであれば問題はないけれどもね、なかなか私たちはそれが初めにならないという弱さを抱えてますね。だからまあいつもね、この御言葉に戻ってきたと思います。第2コリントの13章の5節、あなた方は信仰に生きているかどうか自分自身を試し吟味しなさい、それともあなた方は自分自身のことを、自分のうちにイエス・キリストがおられることを自覚していないんですか、あなた方が不適格なものなら別ですがっていうね、言ってる通りであります。お願いします。愛する天の父なる神様、この度は福音の真理と題しまして、福音に、妥協するということが人々に対する、恐れから出てきたりとか、また福音理解の浅さから出てしまったりとか、信仰の、自分自身の信仰の、吟味をおろそかにすることから出てくるということが、教えられたと、思っております。主よ、どうか私たちが、全ての全てにおいて、福音の真理に、妥協することなく、貫徹して生きていくことができるように、それが人間関係の中でどんなに、信仰者の仲間であり、あったとしても、そこに偽善が行われているのであるならば、対決し、そして、喧嘩のしっぱなしではなくて、そこから、きちんとキリスト者の愛の一致を、持っていく、歩みでありたいと願っております。どうか私たち 自身一人一人が、今回の御言葉を通して、信仰の、吟味、偽善が入っているかどうかの、識別を、祈っていくことができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。